時メディアに頼ると大変ドキドキすることがたくさんありますけれども、今毎朝ですね、40日の祈りのライブ祈祷会を発信しているんですが、今日宿泊先のホテルからやろうと思ったんですけれども、うまく配信できなくてですね、大変へこんでいるところではあるんですけれども、うまくいったようですので、ね、昨年10月にですね、天沼教会で24回の連続講演会が行われました。その結果として10人の方々がバプテスマを受けられたというニュースを皆さんもお聞きになられたのではないかなと思いますけれども、その時にですね、講師を務められたロン・クルーゼ先生が最後に、読唱で賛美を捧げてくださったんですね。で、この賛美の様子をですね、その講演会に出席しておられた教会員の方がスマホで撮ってくださった動画がこれなんですね。で、私もですね、この動画を見せていただいたんですけれども、とても感動的な賛美でした。本当は時間があればですね、これ全部聞いていただきたいなと思うところですけれども、歌詞だけ今日はですね、皆さんに紹介させていただきたいと思うんですね。天国への準備できていますか、というテーマの、賛美歌です。歌詞をお読みしますね。聖書のテーマはイエスです。そしてイエスが人を救うために死なれたこと、救いの計画は確かに約束しています。彼は必ず戻ってくると。イエスを迎える備えはできていますか。忠実に全ての技を成していますか。人々はあなたのうちのイエスを見ましたか。自分の場所に立つ用意はできていますか。イエスの御顔を仰ぐ用意はできていますか。目を上げて、この方は私の主ですと言えますか。イエスを迎える備えはできていますか。世とその宝に執着してはいけません。この世界は間もなく過ぎ去ってしまいます。ああ、惜しみなくイエスに愛を捧げなさい。今日彼はあなたを呼んでおられます。良い戦いを戦っていますか。正しいことのために立ち上がっていますか。人々はあなたのうちのイエスを見ましたか。自分の場所に立つ用意はできていますか。イエスの御顔を仰ぐ用意はできていますか。目を上げて、この方は私の主ですと言えますか。イエスを迎える備えはできていますか。こういう内容の賛美だったんですね。で、この賛美に感動した、ある方がですね、この受け取った動画をいろんなお友達に、送ったそうなんですけれども、興味深いことにですね、それを受け取られた方々の反応が見事にこう2つに分かれたっていうんですね。で、積極的に反応してくださる方と、ちょっと否定的な反応を返してくださる、この2つに分かれたっていうんですね。で、ちょっと紹介させていただきますと、お尻を叩かれる思いがしたと言われる方がいらっしゃいました。うー、いたとかですね、こういう少しネガティブな反応を示す方が、いらっしゃったんですね。そしてもう一方の反応がですね、生活の中で辛いことがあったけど足元を見なきゃと思わされたとかですね、温かい気持ちになった、あるいは、シェアしてくださりありがとうございました、私もググッときました、こういう反応だったわけです。非常にですね、対照的な反応だったんですけれども、実はこの前者のちょっとネガティブな反応を示した人たちはですね、全員クリスチャン、教会員の方だったんです。で、後者のですね、非常に積極的な反応を示された方は、みんなまだバプテスマを受けていないノンクリスチャンの方、求道者の方だったっていうのが、非常に私にとって興味深かったんですね。もしかしたら片手でこの世を握りしめつつ、もう一方の手でイエス・キリストにつながろうとしているクリスチャンよりも、この賛美歌の歌詞にあるような主の呼びかけに対して、はいっ と言えるノンクリスチャンの方がもしかしたら神の国に近いのかもしれないなと、私自身への反省を込めながら思わされたわけです。聖霊がこの地上に下るときに起こることがあります。それは何かっていうと、この世界が二つに分けられるということなんですね。2000年前に起きたペンテコステの日、その時に起こった出来事を思い浮かべていただきたいと思いますけれども、10日間弟子たちは聖霊を求めて御言葉に従って祈り続けました。信じて祈り続けていった人たちは約束の聖霊を受けたんですね。そして異言を語ったり予言を語ったりして主を賛美しました。で、実はもう一方で別のグループの人たちもいたわけです。それはどういう人たちだったかというと、聖霊を受けて主を賛美している人たちを見て、あれはおかしいと言って裁いた人たちでした。実は再臨前の時代もこれと同じことが起こります。ペンテコステの日に起こった出来事は先の雨の出来事でしたけれども、キリストの再臨の直前には後の雨が降ります。その時にも2000年前のこの時と同じ出来事が起こるんですね。主の御言葉を信じてそれに従う人たちはどんどん変えられていきます。そして約束の御霊を受けますけれども、批判的な人たち、無関心な人たちはそのまま暗闇に取り残されてしまうということなんですね。聖書に予言された終わりの時が来ています。皆さん、主をお迎えする準備はできているでしょうか。今日もご一緒に聖書の御言葉を通して主のご再臨に備えるひとときとさせていただきたいと思います。これから聖書を開きたいと思いますけれども、聖書を開く前に一言お祈りをさせてください。愛する神様、これからあなたが与えてくださった命の御言葉を開きます。どうぞ私たちの思いではなく御霊によってあなたの御言葉を私たちに示してください。そして聖霊の力によって私たちを強めてくださり、清めてくださり、作り変えてくださり、あなたの御心を行うことが私たちの人生にとっての最高の喜びとなるように、聖霊によって私たちを再創造してください。救い主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。今日はですね、旧約聖書の画家をご一緒に開いてみたいと思います。今日開く聖句はですね、全部スクリーンの方に準備させていただきましたので、スクリーンの方の聖句を見ていただければと思います。私はこの旧約聖書の画家がとても好きなんですね。で、これはですね、王であるキリストと私たちの愛の関係を象徴的に表した予言の書であると私は思っています。つまりですね、イエス・キリストの恵みによって救われた私たちがその後どのようにして神様の愛の臨在の中に入っていくかというですね、私たちの成果のステップを教えた、まさにこれは、キリストの再臨のために私たちに与えられた、私たちアドベンチストに与えられたリバイバルのための教科書、それが、画家だと私は思っています。で、早速ですね、一章を開いてみたいと思いますけれども、一章の4節こう書いてありますね。お誘いください、私を。この私っていうのは救われた私たちアドベンチスト一人一人のことを表しています。急ぎましょう王様、これは神様イエス様のことを表しています。私をお部屋に伴ってください、私たちもあなたと共に喜び祝います、ブドウ酒にも勝るあなたの愛を称えます、人は皆ひたすらあなたをお慕いします、こう書かれています。このですね、今赤字にしましたけれども、私をお部屋に伴ってくださいと書かれています。 で、この部屋という言葉はですね、他の聖書では奥の間とか聖女という言葉が使われているんですね。つまりイエス・キリストのご再臨に備える生活というのは、神様と一対一で天の聖女で交わる密室の祈りからスタートするんだということを教えているんですね。次の5節と6節を読みします。エルサレムの乙女たちよ、私は黒いけれども愛らしい、ケダルの天幕、ソロモンの幕屋のように、どうぞそんなに見ないでください。日焼けして黒くなった私を。皆さん、自分は色黒だ、嫌だなって思ったことのある方いらっしゃらないでしょうか。私たちがですね、聖なる神様と祈りを通して交わるときに示されることがこれなんですね。つまり私は黒いっていうことに気づかされるんです。聖なる神様と交われば交わるほど自分自身の汚れに気づかされるんです。でも主はですね、私たちを愛らしいってちょっと大きく赤い字で示しましたけれども、こんな私たちのことを主は愛らしいって言ってくださるんです。罪に汚れた私たちだけれども、それでも神様は私たちを愛してくださり、愛らしいって言ってくださる。どうぞそんなに見ないでください、日焼けして黒くなった私を。密室の祈りを通して、あ、自分の心はこんなに汚れているんだけれども、でも主が清めてくださる、主が清めてくださる、主をどうぞ私を清めてくださいという思いへと導かれていくようになるということなんですね。一対一で主と交わってくるときに、私たちの内側にそのように主を求める霊的な植え替わりが与えられるようになるということなんです。そして次の12節を見てください。王様を宴の座にいざなうほど私のナルドは香りました。この密室での祈りを通して主と交わり続けていくことによって、実はすごいことが私たちの人生の中に起こってくるんです。で、それが何かというと、私のナルドは香りましたという経験なんですね。はい、皆さん、このナルドの香油というと何を思い浮かべるでしょうか。多くの方々はですね、あのマグダラのマリアがイエス様にナルドの香油を注ぎかけた、あの有名な場面を思い起こされるんじゃないかなと思うんですね。それがですね、マルコの14章に書かれています。14章の3節をですね、ちょっと読みしてみたいと思いますけれども、イエスがベタニアで重い皮膚病の人シモンの家にいて食事の席についておられた時、一人の女が純粋で非常に高価なナルドの香油の入った石膏の壺を持ってきて、それを壊し香油をイエスの頭に注ぎかけた、ね、で、ここにですね、今赤字で示しましたけれども、純粋で非常に高価なナルドの香油と書かれています。聖書の中で油という言葉がたくさん使われていますけれども、これは多くの場合ですね、聖霊を表すときに使われる言葉でもあります。しかも純粋で非常に高価な油って書いてあるんですね。つまり祈りを通して神様と深く交わっていくときに、私たちの内側から聖霊があふれてキリストの香りを放つようになるということなんです。これがですね、神様が私たちに期待しておられることなんですね。ではその結果何が起こるでしょうか。このマルコ14章のこの場面と同じ場面がですね、並行記事がヨハネの12章にあります。私このヨハネ12章の3節の言葉大好きなんですけれども、こう書いてあるんですね。その時 家は香油の香りでいっぱいになった。その時っていうのはマリアが香油を捧げた時の話です。実はこれがですね、神様が私たちのうちに期待しておられる変化なんですね。で、この時のことを皆さんイメージしていただきたいと思うんですが、マリアはイエス様に香油を捧げる時にしたことがありました。彼女がしなければならないことが一つありました。それは何かっていうと、石膏の壺を割ったって書いてあるんですね。石膏の壺の中にどんなにかぐわしい香りのする香油が入っていたとしても、純粋で高価な油が入っていたとしても、蓋がしてある限り周りの人たちはその香りを嗅ぐことはできないんです。だからマリアはそれを割った、壊したって書いてあるんですね。壊さなければ中から香油の香りをすることができないということなんですね。ではこの石膏の壺っていうのは何を表しているでしょうか。第二コリントの4章7節の御言葉を示しましたけれども、こう書いてあります。ところで私たちはこのような宝を土の器に収めています。この並外れて偉大な力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかになるために書かれています。つまりこの壺っていうのはですね、土の器である私たちのことを表しています。もっと言えば私たちの自我と言ってもいいかもしれません。この私たちの自我はですね、密室の祈りを通して心からの悔い改めを捧げていくときに、聖霊の神様が愛によって私たちの自我を打ち砕いてくださるんですね。そして私たちの自我が打ち砕かれるときに、私たちの内側にすでに与えられていた聖霊が溢れ出してくるんですね。皆さん、聖霊を持っておられるでしょうか。イエス・キリストを信じて告白してバプテスマを受けたクリスチャンは皆聖霊が与えられているんです。すでに与えられているんです。でも私たちの自我がそれを覆って、せっかくの聖霊が溢れ出ないようにとどめてしまっている、そういう状況があるんですね。しかし私たちの自我が砕かれて、その内側から聖霊が溢れ出るっていう経験に至る必要があるんですね。ホワイト夫人はそれをですね、日ごとのバプテスマ、あるいは聖霊のバプテスマという表現で私たちに教えてくださっています。で、このバプテスマというのはバプティゾーというギリシャ語から来た言葉なんですね。で、このバプティゾーという言葉は、何か液体の中に完全にこうとっぷりつけるという意味があります。皆さんも、クリスチャンの方は皆、このバプテスマ層の中でですね、水の中に完全につけられるという経験をされたと思います。それが水のバプテスマなんですね。同じように聖霊のバプテスマっていうのは、聖霊の中に完全にとっぷりつけられるという経験を表しています。で、この経験について一つイメージをしていただきたいんですけれども、ノアの洪水のことを思い浮かべてみてください。この時地球はですね、完全に水の中にもうとっぷりつけられるという経験をしたわけです。ある意味でもう地球全体がですね、水のバプテスマを受けたような状態だったんですね。で、皆さん、この時この全地球を覆い尽くす水は一体どこから来たかご存知ですかね。どこから来たでしょうか。これはもちろん上から、天から降ってきました。でも聖書とそして証の文を読んでいくと、それだけではないんですね。創世記の7章の11節と12節にこう書いてあります。それはノアの600歳の2月17日であって、その日に大いなる淵の源はことごとく破れ、天の窓が開けて、雨は40日40夜地に降り注いだ。こう書かれているんです。 つまり、まあ、これイメージですけれども、地球の内部からこの水が噴き出してきたんですね。そして上から下ってくる雨と、そして地球の内側から溢れ出る水によって地球全体が覆われていきました。私たちが受ける聖霊のバプテスマもこれと同じなんですね。で、使徒行伝を見ていくと、使徒たちが聖霊を受けたっていう箇所がたくさん書かれています。その箇所をですね、もう全部開いてチェックしていただければなと思いますけれども、10箇所あるいは11箇所、書かれています。で、その時の表現、どういう表現が使ってあるかというと、聖霊が下ってきたとか、聖霊が降ってきたとか、聖霊が注がれてきたっていう表現が使われているんです。よく聖霊の雨って言ったりしますけれども、まさにこの雨のように聖霊が下ってくるんですね。で、私たちが聖霊のバプテスマを受けるとき、それだけではないんですね。祈りを通して私たちの自我が砕かれるとき、この地球から水が溢れ出てきたように、私たちの内側からすでに与えられている聖霊が溢れ出るようになるんです。イエス様はこの経験をこのように表現されました。ヨハネの4章の14節の御言葉です。しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。これはイエス様が過ぎ越しの祭りの一番大切な終わりの日にですね、立って大声で叫んで言われた。つまり非常に大切な真理をイエス様は教えてくださったんです。イエス・キリストを信じるときに、実は私たちの内側から生ける命の水、つまり聖霊が溢れ出るようになるという約束なんですね。そしてヨハネの、ごめんなさい、今のところはですね、サマリアの女に対してイエス様が言われたところですね。そして、この水越しの祭りで言われたのはこちらです。ヨハネの7章38節、私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人の内から生きた水が川となって流れ出るようになる。私たちの内側から聖霊が溢れ出るようになるということなんです。私たちは今聖霊の後の雨を求めて祈り続けていますけれども、私たちの自我が砕かれて内側から聖霊があふれ出すときに、私たちからキリストの香りが放たれるようになるんですね。ひとたびその香りが放たれるならば、その部屋にいる人は誰もがこのキリストの香りを嗅ぐことができるようになるんです。かつてインドに派遣された宣教師がいました。で、彼はですね、宗教も文化も違うインドの人たちにどうやってイエス・キリストの福音を伝えたらいいかわからなかったんですね。それで当時ちょうどその時に、南アフリカからインドに来ていたガンジーのところにこの宣教師はですね、アドバイスをもらいに行ったんです。どうやって福音を伝えたらいいんですか。で、その時にですね、ガンジーは言いました。残念ながらあなたがこのインドでできることは何一つありません。しかしその後にですね、そのお部屋に生けてあったお花を指さしてこう言ったっていうんですね。ただあなたはあの花のようであってくださいって。つまり花っていうのはそれ自体何もできないんです。動くことはできない、行動開始することはできない、ただ咲いているだけなんですね。でもその花が咲いている限り、その花が生きている限り、その部屋にいる人は誰でもその花の香りを嗅ぐことができるんですね。伝道っていうのは私たちの働きではなくて主の働きです。でももし私たちから聖霊によってキリストの香りが放たれるようになるならば、この世の人々はそれを求めるようになるんですよね。なぜだかわからないけど、あなたが一緒にいてくれると平和な気持ちになるんです。ですね。安井さん、 あなたが私の話に耳を傾けてくださるともう涙が出て止まらないんですとか、岡村さん、あなたが持っているものは一体何なんですか、私にもそれをくださいって求めるようになるんですよね。なぜならば救われたクリスチャンに注がれた聖霊というナルドの行為は、この世の人たちがどんなに犠牲を払っても、どんなにお金を積んでも買うことのできない大切な宝だからなんですね。キリストの香りを放つあなたの存在は世の塩となります。イエス様おっしゃいましたよね、あなた方は世の塩である。塩の役割っていろいろあると思いますけれども、塩を舐めると喉が渇きますよね。水が飲みたくなります。皆さんが世の塩であると言われているということは、皆さんがこの世の人々と接するときに、この世の人々が皆さんを見て、あ、この人が持っている霊的な何かを自分も欲しい、この人が信じているイエス・キリストを自分も信じたい、そのようなですね、霊的な植え替わきをこの世の人に与えるものになるんです。私たちは、皆さんはそういった意味で世の塩なんですよね。画家にそれが示されています。4章のもう一度画家に戻りたいと思いますけれども、4章の10節、私の妹花嫁よ、あなたの愛は美しく、ぶどう酒よりもあなたの愛は心よい、あなたの香油はどんな香り草よりもかぐわしい。主と交わり、主の命令に従い続けるときに、皆さんは、あなたはこの世の人々が羨むほどのキリストの香りを放つようになるんですね。実はこれが私たちが伝道していく力になります。私たちが証人として人々にイエス・キリストを紹介していくときに、非常に大きな力となっていくんですね。次の16節を意味します。北風よ目覚めよ、南風よ吹け、私の園を吹き抜けて香りを振りまいておくれ。恋しい人がこの園を我がものとして、この見事な実を食べてくださるように。皆さん、この園っていうのは何を表しているでしょうか。この園っていうのは私たちの存在を表しています。あなたはキリストの香りを放つために神様によってこの地上に置かれているエデンの園なんですね。皆さん、エデンの園なんです。はい、ちょうど先月です。今はあの桜が本当に素晴らしい、大阪も素晴らしいなと思いますけれども、今月の初めに大阪に来る機会がありまして、ちょうどあの梅のシーズンだったんですね。でその時に、大阪城公園の梅林をちょっと見てきました。その時に撮った写真ですけれども、多分皆さんもご覧になられたんじゃないかなと思います。すごいですね、1150本の梅が、ね、植えられているということで、私もここに行った時にですね、もう園に一歩、ね、踏み入れるや否や、この梅の香りがパーって香ってくるんですよね。はい、ああエデンの園ってこんなに素敵なんだろうな、まあ、これ以上にねもっと素敵なんだろうなと思いながら瞑想するひとときだったんですけれども、もし私たちがキリストの香りを放ち始めるなら、北風のような試練が来ても、南風のような順風が吹いても、その風は私たちの香りを周りに発散するために用いられる風になるんですね。つまり私たちが聖霊によって満たされて生きるならば、どんな状況の中にあっても私たちは神様によって用いられる器になるんだっていうのをこの聖句は教えています。そして注目したいことは、実はですね、私たちがこの密室の祈りを始めてから、そしてキリストの香りを放つようになるまでにはある程度の時間がかかるんですけれども、訓練の時間が、霊的な訓練の時間がやはり必要になると思います。でもそれまでに神様が私たちに対して、しなさいと 求めておられることがあるんですね。それが、画家の次の8節ですけれども、1章の8節、こう書いてあります。誰にも増して美しい乙女よ、どこかわからないのなら群れの足跡をたどって羊飼いの小屋に行き、そこであなたの小ヤギに草をはませていなさい。あなたの小ヤギを飼いなさい、養いなさいというのは伝道の働きを指しています。つまり私たちがリバイバルを求めて祈っている間でも伝道の働きはしなさいと命じておられるんですよね。言い方を変えるならば、私たちは伝道をすることによって霊的な満たしを経験することができるようになるということなんです。逆に言うならば、もし私たちが人々にイエス・キリストのことを明かしようとしなければ、私たちはいつまでたってもキリストの香りを放つことができないということなんですね。伝道についてよく考えるときに聞こえてくる声があるんですね。それは何かっていうと、伝道っていうのは分かるんだけれども、まず自分が満たされていないのにそれはできないという言葉ですね。まず自分たちが満たされることが先だ、順番がある、うちはまだそんな段階じゃないというご意見です。聖霊によって心が満たされないと私たち伝道できないんでしょうか。どうでしょうか。ある意味確かにそうだと思います。私たちの内側が聖霊によって満たされて燃やされていかなければ、いくら人から言われて頑張ってもいつかこう疲れて燃え尽きてしまうんです。ただそのことが、まだ私たちは伝道しなくていい、あるいは出ていかなくてもいいという言い訳に使われてしまっているとしたら、それは大問題なんですね。じゃあ私たちはいつになったら満たされるんですか、いつになったら出ていくんでしょうか。おそらくこういう議論を続けていく限り伝道は進展しないと思うんですね。今日の瞑想の言葉、これは各時代の希望の86章からの引用ですけれども、こう書いてあります。キリストの首輝きを追うことがキリストの力を受ける第一の条件である。教会の生命そのものは教会が主の任命を忠実に果たすことにかかっている。この働きをおろそかにすれば、そこには必ず霊的な弱さと衰えが生じる。人々のための活動的な働きがないところでは、愛は衰え、信仰は弱くなる。キリストの首輝きを追うこと、これは伝道の働きを指しています。実はこれが私たちにとってのリバイバルの大きな秘訣なんですね。伝道について、覚えておきたい3つのポイント、今日ちょっと皆さんに覚えていただきたいなと思います。まず第1番目ですけれども、伝道は神様の命令であるということなんですね。御言葉を語ること、イエス様を証しすること、伝道することは神様からの命令なんですね。できる人だけやってください、余裕のある人だけやればいいんですというオプションではないんですね。しなさいという神様からの明確な命令なんです。なぜでしょうか。2つ理由があります。まず第1番目に、もし私たちがイエス・キリストの心を持つならば、私たちは人々の救いのために奉仕せざるには置かなくなるからです。このままいけば滅びてしまう人々に対してイエス・キリストの救いの福音を伝えたいって思うようになるはずなんですね。そしてもう一つは、キリストを明かしようとすることによって私たちの品性がキリストに似たものに変えられていくからなんですね。自分のことばかり考える信仰生活はやがて破綻していきます。でも誰かの救いのために立ち上がろうとするとき、私たちはもう神様に頼らざるを得なくなるんですね。 そうすることによって私たちは聖霊によって作り変えられていくんです。自我が砕かれてもう神様だけに頼ることができるようになる。つまり伝道をするということは私たちを作り変えるための神様の方法なんですね。それによって私たちがイエス様のご再臨を迎えるための準備をすることになるわけです。神様、伝道は神様の命令であるということ。そして2番目のポイントは、でもその伝道っていうのは私たちがする働きではなくて神様がなさる働きだということなんですね。先日ある教会で講演会をした時の話です。でその教会にはある聴結者の方がいらっしゃいました。で教会からですね、聴結者の方々にその講演会のチラシがダイレクトメールで送られていったんですね。でその方はその講演会のチラシを見た時に、あ、教会に行きたいっていう思いがふつふつとこう湧いてきたっていうんですね。でも長いこと教会から、足を遠ざけてしまっていたので、教会にまた行くっていう勇気がなかなか出てこなかった、怖かったっていうんですね。その方の娘さんが、ちょっと離れたまた別の教会に出席してらっしゃったんですけれども、そのお母さんはですね、娘さんにそのことをこう打ち明けておられたそうなんですね。そしてその娘さんから私のところにメールが来て、今母がこういう状態なのでぜひ祈ってください、講演会に来ることができるように祈ってくださいっていうリクエストが来ました。で私はその方のためにずっと祈らせていただいてたんですけれども、講演会の当日ですね、私は朝、その娘さんの方にメールを送ったんですね。お母さんどうですか、今日講演会に来れますかねってメールをしました。そしたら娘さんがですね、そのメールを見てお母さんに直接電話をしたそうです。お母さん今日から講演会始まるけど来れるって。そしたらお母さんは、いややっぱり無理、私行けないって言ったそうなんです。すると娘さんは泣きながらお母さんに訴えました。お母さん教会に行かなきゃダメ、お母さんの永遠の命がかかってるんだから、この講演会何があってもお母さん行ってって言って、もう涙ながらに電話で訴えたそうなんですね。そしてその結果そのお母さんは3日間の講演会すべてに足を運んでくださいました。ちょうど台風の来ている本当に嵐の中だったんですけれども、もうずぶ濡れになりながらもですね、そのお母さん全部の講演会に出席してくださったんですね。そして実はその講演会の後にそのお母さんから話を聞いたんですけれども、実はその方は介護をしているそのお母さんですね、この娘さんから見たらおばあちゃんですけれども、そのおばあちゃんとの関係で本当に苦しんで介護に疲れて、おばあちゃんと一緒に死のうって思ってた、もう死ぬ決意をしてたそうなんですね。でも講演会に出て全ての謎が解けましたって言ってくださったんですね。本当に嬉しかったです。そしてその娘さんから報告を受けたんですけれども、その後もですね、そのお母さんに奇跡的なことが起こって、本当にこう変えられていっているっていう神様の技を示されたんです。私はその時神様の御言葉を回収に取り継いだだけなんですね。でもその御言葉を通して神様が働いてくださった、聖霊の神様が直接そこにいる人たちに必要な方々に必要なメッセージを必要な時に必要な形で届けてくださったということが分かって、私はですね、もう恐れに満たされてその場にひざまずきたくなるようなそういう思いでした。伝道は神様の命令です。でもその伝道をしてくださるのは私たちではなくて神様なんですね。神様の命令だから私たちはそれをしますけれども、神様に頼ってそれを行うとき、私たちは生ける神様との出会いを体験することができるようになるんです。伝道の働きに携わることによって私たちの信仰がリバイバルされていきます。聖書は私たちが満たされたら出ていくのではなくて、 出ていくことを通して満たされるという霊的な原則を私たちに教えているんですね。そして3番目、神様は私たちの灰を待っておられるということなんです。私たちが誰かにキリストを証しすることは勇気がいることかもしれません。犠牲を伴うことかもしれません。でも主は私たちがそのために一歩踏み出すことを求めておられるんです。伝道は神様がしてくださる働きですけれども、私たちを通してなされる働きなので、私たちがその神様の招きに対してはいって言うしかないんです。私たちがはいって主に応えなければ、主はこの御業をなすことができないんですね。今日の説教のタイトルは主よはいと言わせてというタイトルにさせていただきました。実は、この主よはいと言わせてっていう詩があるんですけれども、これをですね最後に、ご紹介したいと思います。ちょっと長いんですけれども、読ませてください。主よ、私ははいというのが怖いのです。あなたは私を一体どこへ連れて行こうとなさるのですか。私は貧乏くじを引くのが怖いのです。私は同意書も読まないで捺印するのが怖いのです。一回はいと言えば次から次へとはいと言わせられるのが怖いのです。まだ私は安心できません。主よ、はいというのが何としても怖いのです。あなたの棚心に私の手を置くのが怖いのです。あなたがそれを握ったら離されないからです。あなたの目に私の目を合わせるのが怖いのです。あなたの目を見れば私は引き込まれてしまいますから。あなたの求めを拒むことが怖いのです。私は八方塞がりになりましたが、それでも隠れます。捕らえられましたが、それでも反抗します。負けたと分かっていても戦います。それなのに主よ、私はなおもあなたを愛しました。あなたのために働き、あなたに私を捧げたのに、神よ、これ以上私に何を望んでいらっしゃるのですか。子よ、君のために、世界のために私はもっと求める。今までは君が君の意思通りに行動してきたが、そういうものはもういらない。君は私の承認と支持を求め、君の仕事に私を巻き込もうとした。子よ、わからないのか。それでは立場が反対だ。私は君のすることを見てきた。君の善意も見た。しかし今ではそれ以上のことが欲しいのだ。君は君の仕事をもう諦めて、君の父なる神の意思を受け入れてくれ。子よ、はいと言ってくれ。私がこの地上にやってきたとき、マリアのはいが必要であったように、君のはいが今必要なのだ。君の仕事を進めるのは私でなければならない。君の家族の中に生きるのは私でなければならない。君の町内にいなければならない存在は君ではなくこの私なのだ。彼らの心に染み込んだものは君の顔ではなく私の顔だ。おもんぜられるのは君の言葉ではなく私の言葉なのだ。人の心を変えるのは君の命ではなく私の命なのだ。私にすべてを投げ出してくれ。君のすべてを、地上に降りて君と一緒になるために君の灰が私には必要なのだ。この世を救い続けるために君の灰が必要なのだ。主よ、あなたの要求にはとてもかないません。しかし誰があなたに手向かえましょう。私の国でなくあなたの御国が来るために、私の心ではなくあなたの御心がなるために、私にはいと言わせてください。私たちは戸惑うエレミアのように、あるいはモーセのように、時に神様の招きに対して素直に答えられないことがあるかもしれません。でももし私たちが はいと心を定めるならば、神様は私たちの人生を力強く用いてくださいます。人々をイエス様の再臨に備えさせる働き、救いの御業は神様がしてくださることです。でも神様はそのために私たちを必要としておられます。私たちを用いようとしてくださいます。だとしたら、私たちがすることはただ主に対してはいと答えることだけなんですね。時間になりました。最後にですね、この最初に聖書朗読をしていただいたイザヤ書6章8節の御言葉を皆様とご一緒に声に出して読みたいと思います。皆さん、このスクリーン見えますでしょうか。信仰を持ってですね、この御言葉を一緒に声に出して読みたいと思います。よろしいですか。3、はい。その時私は主の御声を聞いた。誰を使わすべきか、誰が我々に代わって行くだろうか。私は言った。私がここにおります。私を使わしてください。アーメン。イエス・キリストの再臨はもうすぐそこまで迫っています。今日もう一度神様にはいとお答えして、自分自身を主にお捧げしたいと思います。祝福が皆様お一人お一人の上に豊かに注がれますように、心よりお祈りいたします。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。